今日私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙第12章の12節から17節です。ヨハネの手紙第12章12節から、子たちよ、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからである。子供たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が御父を知っているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が強く神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば御父への愛はその人のうちにありません。なぜならすべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出るのからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けます。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に教会に集められ、そしてオンラインにおいて共に神に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日は湖北大教会にとりまして大変記念すべき日でもあります。それは湖北大教会が教会設立をした記念日でもあるからです。39年前の1983年5月29日に教会設立式が行われ、そしてそれ以来湖北大教会は主のキリストの教会として歩んでまいりました。その前の11年間もその伝道書ですね、 CRC の伝道書であったその歩みから続けてですね、50年を超えて毎週毎週このように主の日の礼拝が捧げ続けられてきた。そしてその歩みの中で主の恵みと慈しみが豊かに注がれ、教会設立の日を迎え、そして教会の歩みを進めてきた。私たちの歩みはそういった意味では毎週毎週のですね、主の日の積み重ねによって今の教会があると言ってよいんだと思います。その間牧師は変わりますし、また聞くお一人お一人も変わっていかれますけれども、いつもこの主の言葉が語られ聞かれるこの礼拝を共に捧げる、この礼拝の恵みをやはり今日も覚えながら捧げていきたいと思います。さて、先週は著者ヨハネの力強い確信、私たちへの呼びかけに耳を傾け、また励ましを得ることができました。あなた方はイエス・キリストの御名によって罪が許されています。またあなた方はすでにイエス・キリストを知り、イエス・キリストを通して父である神を知っているのです。そしてあなた方は御言葉の力においてすでに悪いものに打ち勝ったのです。このようにキリスト者は毎日の御言葉との触れ合いの中で、あるいは御言葉との格闘の中で、 福音としてのイエス・キリストを知る知識に成長し、キリスト者としての人生のさまざまな経験によって信仰を深められていくものであります。先週も幾人かの方々とこれまでの信仰の歩みを、伺う機会が与えられて本当に感謝でしたけれども、まさに本当にその時には良い経験といいましょうか、好ましい経験、好ましくない経験、さまざまにありますけれども、そのすべてに主の恵みが注がれてきた、このことを改めて一緒に覚えて主を賛美する時でもありました。そのようにして私たちは信仰を深められていくんだなということを改めて覚えます。また神の道からに強くせられ、御言葉の剣を持って悪魔の誘惑に勝ち、そして人生の歩みの中で悪魔とその勢力と戦い、勝利を収めていくものであります。このようにしてヨハネはキリスト者とはどういうものであるか、またキリストの教会とはどういう交わりなのかという基礎的な事柄を確認することで、共通の土台から最も身近で最も現実的な勧告を教会に向けて語ろうとしているのであります。そしてそれが今日取り上げます15節であります。もう一度お読みいたします。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば御父への愛はその人のうちにありません。とヨハネはキリストの教会にあるすべてのキリスト者は当然の結果として世も世にあるものも愛してはいけませんと命じます。これはキリスト者の置かれている現実をよく知り抜いたヨハネの勧告であります。私たちはこれまでのところで見てきましたように、私たちは一つの世の中に置かれて生活をしています。私たちはこの光と闇ですね、というのをはっきり区別はしていますけれども、しかし現実には私たちはこの一つの世の中に置かれて生活をし、そしてこの世の闇とも触れ合わざるを得ないわけであります。そこで大切になるのは、愛するということの方向と愛する対象の出どころだとヨハネは私たちの視点を向けているのであります。さて内容に入ります前に、一つのことを心に留めておきたいと思います。私はこのヨハネの勧告、世も世にあるものも愛してはいけませんというこの言葉を聞いたときに、ヨハネ福音書のイエス様の言葉を連想しました。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、というこの3章16節の有名な御言葉では、神様はこの世を愛されているとはっきり言われています。しかし今日のところでは、世を愛してはいけません、こう書いてあるわけです。一人子を与えになったほど神が愛された世をなぜ私たちは愛してはならないのか、この疑問がですね、湧いてきたわけですけれども、この疑問を念頭に置きまして、今日の箇所をですね、ご一緒に読み進めていきたい、そう願うのであります。まずヨハネが世も世にあるものも愛してはいけませんと言っている世というのは、どういう世のことなのでしょうか。例えば神が作られたこの美しい自然の世界、創造主なる神の栄光を表しているこの作られた世界のことを言っているのでしょうか。そうではありません。また世はこの創造された世界に住む人間社会そのものについて言っているのでしょうか。そうでもありません。確かにそれはアダム以来罪に堕落した人間の集まりであります。しかし同時にそれは 神の救いの歴史の舞台でもあるのです。また仏教で言われているように、世が無常だからでもなければ、物質世界が悪だというのでもありません。ヨハネは私たちに、世を愛するな、世にあるものを愛するなと言って、私たちに神が与えておられる世のすべての良いものを拒み、すべての美しいものに目を閉じ、それこそ粗末な服を着、腹を減らし、人里と離れたところで生きなさい、禁欲的な生活をしなさいというのでもなければ、世捨て人になったり出家したりしなさいと命じているのではないのです。ではヨハネがここで世を愛するなと言っている世とはどういうことでしょうか。それは一言で言うなら、神に対する反逆心のことです。5章19節に、この世全体が悪いものの支配下にあるのですとあるように、人が神を愛し使えようとするのを妨害し、むしろ人に対して神を憎み軽んじようとさせる力が支配していることを世と言われているのであります。神に敵対し神を拒絶している一切のもの、それがここで言われている世なのであります。そのことを確認した上で、では世と世にあるものを愛してはならないという勧告の理由を、ここでヨハネは3つ挙げておりますので、それを確認していきたいと思います。第一の理由は、御父への愛と世への愛は両立しないからです。先ほども述べましたように、世とは神に敵対している一切のもの、神を拒否している力が支配しているものですから、それを愛するのであれば、その愛に神はありません。マタイによる福音書第6章24節にも、誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできないとありますように、両方であることはできないのです。世を愛するなら、御父への愛は当然彼のうちにありません。ですから第一のことが教えているのは、私たちが愛するというその方向は、神様か、あるいは世か、そのどちらかに、どちらに向けられていますか、こう問われているわけです。そしてもし、あなたの愛が世に向けられているのであれば、その人の全存在から神の愛は締め出され、神への愛もないのだということでありますから、世も世にあるものも愛してはいけないという、このヨハネの勧告はつまり、世を愛するのではなく、神様を愛しなさいと、この私たちの愛の方向をですね、しっかりと神様に向けて定めているのであります。次に、世と世にあるものを愛してはいけない第二の理由は、16節にあるように、世にあるものは御父から出ないで、世から出るからだ、と言われています。ヨハネはここで世にあるものをさらに具体的に、肉の欲、目の欲、生活のおごりという3つを挙げているのですが、これらの3つが、世にあるもののすべてというわけではなくて、代表的な人をつまずかせるもの、人を神様から引き離そうとするものとして挙げているのであります。ではまず、肉の欲とは何でしょうか。肉の欲というのは、いわゆる肉欲と呼ばれる単なる肉体的な欲望のことだけではありません。 肉から出る欲望と言ったらよいでしょうか。相手を自分のものにしてしまおうとする欲望、お金でも名誉でも何でも皆自分のものにしてしまおうとする欲望を肉の欲と言っています。次にこの目の欲というのは、マタイによる福音書にあります三条の説教を思い出しますが、そこの5章29節にこうあります。右の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい、えぐり出してください。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がましであると言われていますように、つまずかせるように誘惑する欲望と言ってよいでしょう。そして3番目のこの生活のおごりっていうのはですね、私の場合はルカによる福音書の、イエス様が語られた例え話に出てきました愚かな金持ちのことがよく示しているのではないかと思いました。そこでイエス様はですね、こういう例えを言われるんですね。ある金持ちが豊作になって大きな蔵を建て、こう言うんですね。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。彼は持ち物、生活の手段であるものを、それに絶対的な価値を置いて、そしてそれに信頼して、ああこれからの人生はもう大丈夫だ、こう思ったのであります。このようにですね、欲とは誘惑にとらわれることであり、またおごりとは思い込みないしは執着のことであります。これらは御父から出ないで世から出ると著者ヨハネはここで言っております。そして悪ことのない欲求がこの世をですね、この世を作っているのだというのであります。結局これら人の欲が、人の欲から出てくるこの世をですね、愛するとは自分のためのみに存在の価値を認めるだけの利己主義のことなのであります。私たちが己の愛で世を愛するとき、それは利己主義な欲にまみれた愛しか、そういう愛し方しかできないのであります。そしてそれだけではなくて、正義も真理もまた神すらも、その世を愛する愛で愛するときには全く軽んじられ、神様を礼拝するどころか偶像崇拝に陥るのであります。コロサイの信徒の手紙にもこうあります。これらは独りよがりの礼拝、偽りの謙遜、体の苦行を伴っていて知恵のあることのように見えますが、実は何の価値もなく肉の欲望を満足させるだけなのですと。このようにありますように、礼拝すらもですね、神様を礼拝するそのこともですね、人の満足を、人の欲望を満足するだけのものとなってしまうなら、もうそこには神様への愛などないのであります。このようにですね、世を愛するなとヨハネは述べてまいりました。しかし、これまで見てまいりますとですね、必ずしも、私たちの周りにいますこの世の人たちすべてが金銀や豪華な衣装や裕福な生活に服従的な価値を置いているわけではないということも思います。逆に利益や自らの欲望に熱心な人は私たちの周りにもいて、そういう人たちと普通に接して交わりを持つ中でいろいろ教わってもいるわけです。そこでヨハネは第三の理由として、世も世にある欲も過ぎ去っていきますということを述べています。つまりこの世に属するものは結局儚いものなのだということ、そのことをヨハネは注意をしているのであります。それが例えば自然であろうと、 建造物であろうと何であろうと、私たちの心がそこにあって、それが最も価値の高いものと思っているときに、それら消えゆくものと一緒に私たちの心も消えていってしまうのであります。そしてそれらのものと一緒に、あるいはそれらの人と一緒に愛が消えてしまったならば、私たちの心もですね、なくなってしまった、そのようになってしまったのならば、私たちはどのように生きていったらよいのでしょうか。そう問いかけているのであります。ですからヨハネは言います。世を愛してはいけませんと。それはそれらのものと一緒に私たちが死んでしまってはならないからです。消えてしまうものと一緒に私たちが、そして私たち自身が亡くなってしまってはならないからです。だからこそ世と世にあるものを愛してはならないのです。そうではなく、この世を創造され愛された神様を愛すること、神様が与えてくださったものとして愛し、神様が出会わせてくださったものとして愛すること、そうするなら愛はこの世の目に見える世界だけで閉じられたものではなくて、この世を離れて神様の永遠の時に広げられたものであることに気づかされるのであります。失ってしまうのではなく、いつも神様と共にあることに気づかされていくのではないでしょうか。最後に神様はご自分が作られた被造物であられる、そういうある世界を愛しておられます。御子を使わして、御子をこの世にくださって、これを救おうとされるほど愛しておられるのです。ですから本当は私たちも神様がそれほど愛されているこの世を、ある意味徹底的に愛さなければならないのだと思います。人が罪を犯すのは被造物を愛するからではなく、十分に愛さないからだとある神秘家は述べています。それはこれまで見てきましたように、私たちの欲に従って愛するのではありません。自分のものにしようとする愛ではないのです。そこに与える愛、相手を思いやっていく愛であります。このような愛がなぜ可能になるのかと言いますと、それは私たちの心が永遠の方を向いているからだと思います。神様ご自身の中に心の置き場所があるからですね。神様は決して滅びないお方です。イエス・キリストは永遠に生きて私たちと共に生きてくださるお方です。復活の教理が教えているのはそのことでありますね。神様の御心であるイエス・キリストと心を一つにすること、これが永遠の命を生きるということです。永遠と共に私たちがいますときには、私たちは過ぎ去りません。肉体は死ぬでしょうが、心は決して死なないのです。神の御心を行う人は永遠に生き続けますとは、そのことを私たちに伝えているのであります。今週も永遠を思う心を与えられながら、また神様が私たちを愛し、この世を愛しておられるように、私たちも神様を愛し、隣人を愛して歩んでいきたいと願っております。祈りを捧げます。愛する主よ、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。私たちはあなたのうちにあって御霊の光を与えられていることを感謝いたします。そして主よ、あなたは過ぎ去っていくものの中にではなく、永遠の中に私たちを置いてくださり、すべてのあなたの民が将来を喜びの希望を持って望み見ることは許されていることを感謝いたします。どうか御霊を持って私たちを守り、繰り返し新しい真理を私たちの中に生じさせてください。 弱い私たちの手を取って御民に属するものとしてください。そして人生のあらゆる戦いと誘惑の中にあっても、その光によって歩んでいくことができますように導いてください。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。